時刻は6時34分です。夕ガチャマエストロ第2水曜日は高崎商科大学出前講座、これが群馬の底力と題して、高崎商科大学特任教授の熊倉博康先生にお話をしていただきます。よろしくお願いいたします。はい、さあこのコーナーは、はい、古代中国の思想、陰陽五行説などの視点を取り入れて、群馬の底力を見つめ直していこうという試みです。はい、前回は五行説の木火土金水、木、火、土、金、水のうち木のお話でした。はい、そして今日は火のお話ですね。はいはい、
まあ、あの木は火を生むと言いますよね。
はい、
まあ、これとてもイメージしやすいですよね。
燃えますからね。
燃えますからね。はい、でもまあ群馬の場合だったらやはり火山で考えていきたいなと思いますね。
はい
はい、まあ、火山っていうと、まあ、今は旧火山という言い方しませんけれども、活火山かすでに活動を終えてる火山かっていうわけですけれども、まあ、活火山って日本にいくつあるか、
どれくらいなんでしょうね。
あの世界の火山の数って実はあまり明確ではないんですけれども、はい、アメリカのスミソニアン自然史博物館は世界におよそ1500あるって言ってるんですね。まあ、いつ噴火してもおかしくない火山は、それ日本には129あるって言ってるんですね。
これって多い方になりますか。
はい、ただ気象庁は111だと言ってるんで少し数字が違うんですけれども、はいはい、アメリカ、ロシア、インドネシア、4番目が群馬、群馬っていうか日本だと言ってるんですね。これにね、チリを加えると、はい、大体世界の火山の半分を占めてしまうんですね。
集まっているわけですね。
はい、つまりこれは環太平洋造山帯っていうところですね。
はい、
でそして私たち日本人は世界中に火山があると思ってるんですが、実は世界中に火山があるわけじゃなくて、はい、火山が全くない国っていくらでもあるんですよ。
そうですか。
はい、イギリスはありませんでしょ。
あ、そうなんですね。は
い、で多分中東の多くの国々にもない、
はい、
ね、で中韓国北朝鮮だって2つしかない、隣なのにね。
はい、
中国もそんなにはないんですね。
ええ、
でそうなるとやっぱり日本にこの狭い国土に100を超える活火山があるっていうのは、うん、こうやっぱり日本って火山の国なんだよね。
そうですね。
で群馬県はそのうち5つあると言われてます。
はい、
まあ、通常浅間山ですね、草津白根山、日光白根山、はい、春名山、赤城山っていうんです。これがあの気象庁が1万年以内に噴火したことがあって、はい、今後も噴火する可能性があるかもしれないという火山を5つ挙げてるんですよ。
は
い、
ね、そうなんですね。
これあの日本中で100あるとして、そのうちね、実はその5つあるっていうのは結構数多いでしょ
う。うん、そうですよね。
日本の中でもね、関西とか中四国にはほとんど火山がないんです。よくあの日本の文化って火山島の文化だって言うんですけど、はい、都の中心地はずっと火山がなかった。
そうなんですね。
はい、ただ東京は面白いのに、江戸東京は、はい、江戸東京の中に火山ないけど、富士山という火山を自分たちの母なる山だと思ってきたので、
はい、
まあ、そういう意味では面白いなと思いますけどね。は
い、そういう意味で密接なところもあると思いますし、はい、あと先ほど群馬には5つと挙げてもらいましたが、はい、どれも身近な山で、はい、そして私あの富士見村の出身なんですけれども、はいはい、富士見カルタに根が眠る赤城も昔は火山というのがあるんですけれども、はいはいはい、だから赤城も昔は火山だけど、え、はい、活火山なのって今お話聞いててちょっと思ったんですが、
はいはい、あの気象庁が言っているのは1万年以内に噴火が確認されていると活火山なんですね。はい、ね、で春名が、まあ、1500年前から50年間ぐらいにわたって、まあ、大変な噴火を続けてきたことは今文化財のいろんな発掘調査で分かってますよね。
はい、
でそういう意味ではその1000年前とか2000年前のっていうのが本当に、赤城も噴火したんだろうかっていうのは実は学説が分かれてましたね。
うん、そうなんですね。はい、
あのある本の中に、はい、浅間赤城が焼けたという記録があるんです。ね、これをもってこれは火山の噴火だという考え方をする先生と、うん、いやあれは山火事だったんだっていう説をする先生がいらっしゃって、まあ、どちらとも決めがたいんですよね。まあ、ただ、まあ、確実なことはですね、赤城が3万年前に噴火したことは確かなんです。
3万年前ですか。
これは確かなんです、ね、ただこの1万年以内の中に本当に噴火したんだろうかというのについては今いろんな議論がある、ね、いろんな議論がある中で まあ、幸いにしてね、はい、赤城も春菜も、まあ、しばらくは噴火しないだろう、
うん、
少なくとも浅間やその草津白根のような形で噴火する可能性は極めて低いって言われてます、はい、でこれもそういう専門家から聞いた聞き語りなんで、僕自身が確実な証拠を持ってるわけじゃないんですけどね、はい、そのもし春菜や赤城が噴火をするとすれば、その下にマグマだまりができてなきゃいけないですね、はい、そうですよ ね、
そうです ね、 ね
マグマだまりができてるってことは山は膨らんでくるわけですね。
形が変わっちゃうんです ね、
で山自身が膨らむだけじゃなくて、その周辺全体がぐーっと上がってくるって言うんですよ、
ね、
で一番赤城と春菜と真ん中にある町って渋川でしょ、
はい、
渋川今標高140メートルなんですね、もし本当にあと赤城が春菜が浅間や草津白根のような形で噴火するとすれば、
はい、
渋川の町って標高1000メーターになってないとダメだって、
ググ
ダメだって言い方ダメだって言い方変ですけどね、
はい、ググッと上がらないと、はい、まあ、噴火するということにはならない、はいはい、
だから多分春菜は1500年前の半世紀にわたった2つだけの噴火で、
はい、
とりあえずは全部マグナは出てしまってるだろう、
うん、
ね、まさに急火山という言葉にふさわしいような状態だろうというふうに言われてるんで、
はい、
まあ、我々が生きてる間に少なくとも赤城春菜が噴火する恐れはないですよねって、うん、
はい、
それは気象庁も認めてることで、
ええ、
気象庁は活火山のうちですね24時間監視体制にある火山というのが重要だ、
はい、
これ常時監視って言いましてね、100を超える活火山と認めた中で50の火山だけを、まあ、要注意、ね、
うん、
してるわけです、
はい、
で50のうち実は3つが群馬なんですよ、
ね、かなり高い比率ですよね、
はい、全部県境といえば県境なんだけれども、浅間、草津白根、日光白根、うん、まあ、これは噴火をするよねと、
はい、はい、まあ、この草津白根今年にも噴火のニュースがありましたもんね、
はいはい、まあ、それで自然自身は決して人間を困らせようとして噴火してるわけじゃないですよね。
あ、そうですね、はい、
でしかし噴火が大災害をもたらすことも事実であって、うん、やっぱ正しく恐れていくということはとても大切ですね、
はい、
まあ、その中で特に常時監視の中でしっかり正しく恐れる体制ができているのは浅間なんですよ。
浅間
って至る所に監視カメラがあり、傾斜計があり、地震計があるんです、
はい、
ね、で草津白根もそれに準じてあったんですけれども、まあ、ずっと昔にしか噴火しないということで安全だと思って元白根のところの監視がちょっと弱かった、
うん、
まあ、そこを、まあ、今日疲れたという状況ですよね、はい、まあ、それで確かにお一人の方がね亡くなられたんですけれどもね、あの時やっぱり草津町の対応って見事だったと実は思ってるんです
よ、はい、
ね、っていうのは多くのスキー客とか観光客をですね、外国人の方がかなり多かったわけですけれども、その皆さんをそのロープウェイの地下室にこう誘導したんですね、うん、で多分それマニュアルもあったと思うんですけれども、
はい、
やっぱとっさにそういう行動ができたというのはその元白根の噴火はそれほど想定しなかったけれども、草津白根の今の火口とかいうところに対するどうやってそれを対応するのかという準備ができてたんですね、
うん、
そういう意味では正しく恐れていた、
はい、
もっと重要なのはやっぱその力を賢く使えるかどうかなんですね。
使うですか、
はい、ワイズユースって言って、これ今世界の中でとても重要な言葉なんですけど、賢明な利用です、はい、考えてみるとね、草津温泉地震も吉ヶ平の湿地群もですね、これ草津白根の賜物なんですね。
そうですね、
伊香保温泉もまさに春菜の賜物なんです、
はい、
高原キャベツもね、高原リゾートも浅間の賜物でしょ。
うん、そうです ね、
だから正しく恐れて賢く使う、そして恐れをどう恵みに変えてきたのかというのがやっぱり人の営みですよ、
はい、
ね、まあ、その中では特に群馬っていうのはその貴重な経験を持っている、ね、温泉を利用してきたというのはまさにそうだし、高原でのキャベツ栽培が行われてきたのもそうだし、
はい、
ね、でこういうことを私たちはこう大切にしなきゃいけないし、同時にやっぱり災害が起こった時にそれに対してどのような救護とか復興とか、
うん、
あるいはそれを支えていくだけの語り継ぎだとか、はい、いうことがされてきたか、
はい、
で語り継ぎの中では特に天明3年の浅間焼けと浅間泥流について まあ、群馬県内だけで1500名もの方が亡くなり、うん、嬬恋村の中の神原という地区だけでね、人口の8割、570名いた中で477名と言われてるんですけど、
はい、
8割の方が亡くなっても、ね、でもこの地域で自分たちは町を作っていくんだ、ね、復興していくんだって言ってみんながやってきた、
はい、
そしてそれを語り継いだり、いろんな信仰、供養行事を続けてきたりっていうことはとても大切で、それはこれから私たちは災害に面した時に、災害地震を完全に防ぐことはできないけれども、いかにそれを減らしていくのか、減災ということがとても大切だと言われている中で、まあ、群馬県は比較的災害が少ないというけれども、火山災害とは常に直面してるんですね。
そうですね。
で、火山災害は水害をも招くこともあるし、ね、土砂災害を招くし、それに対してどうやって今までの先人たちの営みを継承していくかってことが今本当に問われてます。
はいはい、ということで、はい、今日は引用五行説の視点から火のお話をしていただきましたけれども、はい、次回も楽しみにしております。はい、ゆうがちゃんマエストロ、今回は高崎商科大学出前講座、これが群馬の底力をお送りしました。ゆうがちゃん。